鼻すするとこから始まってもたけどね。無漢方女の放送局一人撮りでございます。本日は、割と前に撮ってた分一人撮りあったんですけど、それがちょっとどこ行ったか分からんようになりましたね、データがね。もう一回新たに撮ってると。まあ、話したいこともありますし、これも話すというのか、何というのかね。はいとかうんとか言う人いませんからね。一人ですから。まあ、なんでしょうな。まあ、精神浄化作用みたいなね。まあそういうふうにしときましょうか。まあそういうのは間違いなくあってね。やっぱり、なんであれ発露するっていうのは、精神衛生上非常にいいもんだよね。ちょっとしんどいなーっていう、なんちゅうんやろ。これといった、思ったる原因は定かやないが、なんか辛いなーっていう時に稽古とかしたらね、ふわっとどっか行く。まあ、そんなんでもそうでしょうけどもね。前々から言ってますけどもね。これ取れてんかな?取れてますな。あ、よかったよかった。前々から言ってますけどもね。辛いが明白な時は別ですよ。辛いが明白な時は。腹いっぱい食べたら、なんとかなると。ああ、満腹になったらもう、ああ、もう動かれへんわ、みたいになりますやんか。へえって、なんかその時、その辛いが消えるけど、辛いが頭の上に、犬のババが乗ってると。これ辛いの原因明白ですわな。で、飯食うて、ああ、満腹っていうわけに、まあ何よりも、頭の上にある犬のババを乗けることが大事だよ。この、もやもやとかですね。解消されるのはね。もやもやとかね。不安かとか。不安というよりか不安かと。だから人間っていうのは不安なもんですからね。そうでございますな。他の動物より先が分かってる予測ついて舞う生き物ですからな。考え出したら不安でキリがない。そうしたもんで。まあ、そういう時に、こうやって一人喋るとかね、稽古するとかね。ああ、そう、題材においては、発生のもんってのはそうじゃないかなと。発生するっていうのは、割かし、しんどいみたいな。試しに皆さん、音読、朗読してください。声に出して本読んでください。途中でほんまに、あ、しんどってなってくるんですけどもね。それを超えるところがあるんでしょうな。何万打仏の百ペラペンって言うけども、誰が言うてんだって。まあ、俺がやねんけどね。まあ、その、何万打仏を言うことにおける何かはそら知らないが、まあ、割かしな声で何万打仏と、まあ、お経を勧める人いますわな。あれはまあ、こう、精神浄化にはなるんでしょうね。でまた意味がようわからんちゅうのがよろしいな。あんま意味が分かりすぎることよりもね、意味が分かる。だから、ノーとか始めたらええんじゃないですか。もーとか言うんですからね。みんな一回熱盛りで、熱盛りが流行ってるが、ノーのね、ノーで熱盛りってのがあるんですよ。ノーが流行ってんのかな。ゲームやったんですね。集まれ動物の森で熱盛りなんですね。熱盛りが多いわ。なんか、 報道ステーションとかの集まりっていうやつですね。それでもう多いよ、ね。その、もう集まってるんですか、動物の森に皆さん。ゲームトントン取ってね。最近息子が、やたらとゲームしてますな。5歳ですけど、早いんちゃうかなとか。まあまあ、嫁さんと一緒になってやってますわ。にゃんこ大戦争、言ってね。ずっとテレビ、YouTube や、にゃんこ大戦争のね。原田信郎さんは出てこないんですよ。犬ワンワンワン、猫にゃんにゃんにゃん出てこないんです。なんかね、にゃんこ大戦争らしいんだ。と、当人が言ってるんで。保育園行くとなんか知らないお父さんに解説してました。これがにゃんこのなんとかだよみたいなね、解説してましたよ。やめときなさいって言ったんですけどね、そのお父さん、いえいえ大丈夫ですよ言ってくれました。大丈夫ですよっていうまあそんなにめんどくさくないですよということなんでしょうか。ヘビーリスナーさんから前お便り持ってるやつ消してもらってもう一回お話したいなと思ってる次第でございます。所存でございます。願い続けて叶ったということはありますかという。確かそうやったんですよ。じゃあツイッターもう一回見ますわ。そうそう。願い続けていたら叶ってしまったことありますかっていうね。願い続けるっていうのが難しいですからね。あんま続けないんですね、僕はね。短期的な願いは大体叶いますね。短期的な願いは、のふそしたくないっていうね、こう、あ、お腹が痛い、トイレでうんこしたいなっていう時、大体トイレでうんこできますね。これはでもね、これもでもね、願いですからな、立派なな。あの時の願いほど強いもんはないですよ。お腹痛い、お腹痛い、お腹痛い、お腹痛いのね。まあ、ひろくやね、もうコントだけで、もう映画見て、英語で寝ときたいと思ってますから、なかなか、独演会も埋まらず。まあ、やっぱこう、ひろくや叶ってないといえば叶ってないのか、まあ、お金になってないってことでしょうな。まあ、叶ってはいるんでしょうな。お金になってないというか、注目が集まってないってことですね。注目が集まりたかったと思ってたやろね、ずっとね。願い続けて、まあ、注目されない。人気がない。でも人気者になりたいと思ってる、まあ、まあそう、まあね。タレント性がないのでね。人気者というか、もう会場が埋まりたい。ね。埋まらないんですから。本当に。本当にもう。ソーシャルディスタンス。星空のソーシャルディスタンス。これ何人の人が言ったでしょうね。こういう言い方ね。星空のソーシャルディスタンス。やっていきますよ。会の方は告知しておきましょうかね。告知オーバー。はい。ツイッターで、あ、ここんとこ手抜き料理ばっかだったので、今夜は張り切って、サンマのつみれ、あ、これじゃ、室ゆずきさんのツイッターや、これ。間違えた。どれや、僕の告知は。なんか、まあ、って言いながら、へんてこな、あれをね、探してるんですけどね。トランプ氏、往生際が悪い。開票差し止め、最高裁提訴。まあ、宮沢明夫さんのツイッターでしたね。自分のを見ないとダメですね。自分のね。 関本コントライブ膝腰2020年11月7日オープン19時スタート19時30分場所はライブシアターナンバー白で大阪府大阪市中央区千日前二の三の九味噌のビル2階は満足じゃ前売り2000円当日2600円ともにワンドリング付きご予約コメントをね待ってますよ。いやーずっと待ってる。願いは叶うのか。まあ、割と叶ってますな、私は。まあ、さっきの便所の例やないけどもね、それもあながち、まあ、うん、そういうふうに言いましたが、まあ、人、というか、それで、っていうかね、大きい会場でお客さん入れてとかそういうのは叶ってませんな。だけど、そもそもはね、コントをしたいやからね。できてるからね。そこは叶ってんやろなぁと。誰かが、何か、関わっていくっていうさ。まあ、誰かが何か関わっていくっていうのは規模が大きくなるっていうことでしょ。まあ、ほとんどの人が関わらず、でさ、お手伝いしてくれてるミキさんとか関わってくれてる人はいるはいるけども、その、誰かがお膳立てしてくれるわけでもなくやってきたっていう、で、それがつまり売れないっていうことなんでしょうからね。誰かお膳立てしてくれてる人がおるっていうのは売れてる状態でしょうからね。まあ、ギャグの小説書きたいなぁとかって、まあ、書けてますからね。書くだけはね。なかなか人に目の触れるとこに行けないっていう。まあ、それは叶ってないんでしょうけども。おおむね、叶ってますね。ほんとこう。こういうのがダメなのかな。なんか叶ってるなーってぼんやり思ってまうのはね。もっとこうって熱っぽく喋れる方がいいんでしょうけども、熱っぽく。まあ、いかんせんぼんやりしてるので、僕は。僕はぼんやりしているので。まあ今、山下清さんのもの、山下清しちゃうんですね。山下清役の芦川之助さんの真似をしようとしたんですけどね。照れてやめましたね。の願いで言うと、今回の大阪都構想でも大阪市廃止のね、特別区の選挙。いやいや、散々パラ番組でも言いましたけども。まあ、僕が言いたかったことは、まあ、山本太郎さんの YouTube でも見てください。端的に。だそう、向こうの、ねえ。別に、まあ、嫌いっちゃ嫌いですけどね、維新が。嫌いっちゃ嫌いけど、そんな嫌い、アレルギーでもないんですよ。山本太郎さん、どっちかと近くによったら嫌なタイプやと思うんですね、僕は。嫌いな方やと思うんですけど。そういうバイアスはあるんですけど、自分の中の。端的に言って、言ってることがどちらが信憑性あるとかってね、思う。なんか、すごい、あれを進めようとしてる人は何を思って言ってんのか、わからなくてね。聞きたいなぁと思う。まあ、何個かそういうブログとか読んだんやけど、結局本当、維新が何をしようとしてか分かってないよなぁと思って。 大阪府の金をね、欲しくて、あれ、結局は、カジノとか、その、コンサルタントとか読んで、やろうとしてますからね。そっから始まりですからね、あの、夢島の方。なんか、そういう系譜、ああ、そういうことか。系譜流れ、ことのその実を読むことができない人が多いのか。ああ、どっちが雄弁に語ってるかとか、うん、新しい風に見えるかっていう。保守っていうのは、そこに何らかの壁があったら、その壁がたとえ邪魔でも何のためにその壁があるのかを理解してから壊すっていう。また壊さないっていう。これね、僕の言葉のように言ってますけど、違いますよ。誰かあの学者さんですね。うん、結局保険証減らしてましたしね、まだ10万も届いてないしって。届いてないところもあってっていう。何をもって、一心にその、先をリードしていってほしいって思えるんだろうかって。ほら、そういう、広告代理店的なるもの、キャッチコピーダーンと打ってなんかやってるだよっていう風なもの。でそうじゃなくて、警報読もうよとは思うんやけど、そういうのに弱いのかなと、まあ思った、選挙でした。なんか勝つも負けるも僕にとってどっちは勝ったっていうか、どっちよりっていうのはないんですけど、まあ、一心さんがやりたきゃやればいいんだけど、それやったらまず、山本太郎の言ってることを受けて、そうじゃないですよ、それはねって言えればいいんでしょうけど、毎日新聞のあれにしても、あ、全部デマだデマだっていう。いや、それって、民主主義というか、その、野党っていうね、台湾のそういう野党がない時代を、この与党の人が野党は必要だって訴えたっていうさ、うん、違う意見がそこにいるんだっていう、それを認めず、まあ、独裁でいきたいんでしょうけど、独裁、あ、だから、こう、こう、こうでしょやったとき、なんで、あの、政治って、あ、そうですねって言わへんでしょうね。あれが、今回の学術会議のその任命のあれにしても、菅さん、ばーっと、野党に言われてやね、全くその通りやな、っていう、思うじゃないですか、あれ見てたら。もういいかげん菅さんは、あ、ほんまですね。ほんまやわ。ちょっと、僕、やり方間違ってたわ、って、言うたら、どうなんでしょう。このえらいじっぱりなってんの。間違ってることはありますよ、人間っての。まあね、で、今回、公明党の支持されて、公明党支持されてる方が、今回拘束があったんですけども、賛成票に入れましょうという構想があったんですが、そう、反対票を投じた方がいた。うん。そうやと思いますね。ただびっくりしましたよね。あ、こういうことがあるんや。っていう。まあ、ね、この8年間、まあその前もでしょうけど、結局ずっと、公明党さんがついた方が勝ってきたっていう、流れやったので、まあ、選挙ってそうなのかなとは思ってたんですけども。何はからんや。公明党って、ね、そう、高いのは、なんていうの、勧誘とかね、投票のことについて、いろんなことをね、その昔あったんです。あんま良くないことがあったんやけど、僕は、その政教分離っていうのは、まあそれは確かに大きなところじゃないけど、でも、で、庶民の党であったんだろうとは思ってるんですね。うん。 主婦層からとか、弱者救済とか、ああいう考えの、もっとね、だから集団的自衛権の時とか反対しなかったし、なんでやろうな、とか。どこ、支持層がどこになるのか考えたら、そんなことだと思う。今回、特にそうで、うん、もう、ええ加減これあかんわと思わはったんでしょうね。びっくりしたな、というふうな、それでございました。ぼちぼち、出かけんと集まりませんが、ちょっともうちょっとだけ、おしゃべりをね。息子と、駄菓子屋、公園等に行くことがよくあります。5歳児です。で、ハッとすることが時としてありましてね。息子が歌うんですね。線路は続くよ、生きるためって。それはハッとしましたね。そっちの歌詞でもええんちゃうかな、という。なんかそっちの歌詞の方がいいんじゃないだろうかっていう。線路はなぜ続くんでしょうね。生きるためなんですね。そうなんですね。まあ、真羅万象そうなんですけどね。この世に生物なかったら鉄道ないからね。何がためってものもないからね。そんな言い出したら何もかもですけど、人工物すべてないことになりますけども、この、生きるため人は鉄道を求めたのだではないだろうかと。そんなことを、ハッとさせられた。娘は、10歳になりました。あれに、えらい気に入ってます。鬼滅の刃。うん、渡辺満里奈の刃に関してはあんまり関心がないみたいですね。と言いますのも、渡辺満里奈さんを存じ上げていないんではなかろうかと。いわんや、刃があった頃の渡辺満里奈について、刃がギャッとしてた頃の渡辺満里奈について、本当に、何も知らないであろうと。鬼滅の刃。映画を見に行って、妻と。妻もなかなか鬼滅の刃を見ていますね。僕はそこなんですね。非常に狭い家なので、これ多分ね、土俵1個分ぐらいですよ。うちの家って。大相撲の土俵ぐらいのところで4人暮らしますよ、これ。土俵ですね。まあまあまあ、もう押し入れとか抜いて、もう土俵やわ。ですから、テレビで鬼滅の刃をつけられたら、まあ、おのずから目に入るんですけどね。いまいち面白さがわからないですね。見たら面白いのかっていうのを見てるんですけどね。なんとなく目には、ちょっと一緒に見たりするんですけど。何と言いましょうかね。なんででしょうね。アニメーションが苦手なのかもしれないですね、僕はね。が流行ってるものというものがあまりピンとこないのかね。映画行ったらしくてね。まあ、娘は大喜び。妻はどうやったって、いや、そこまで面白くなかったけど、泣いちゃったわ、どういうことなの、ね、まあ、作者は泣くほど喜んでるでしょうけどね。そういうシーンはないでしょう。もうかったーって泣いてるシーンないでしょう。そういうメタ的というか、そういうシーンはないでしょうけどもね。 全集中の呼吸ですか、菅さん。あれ見てて、なんか答弁見てたらかわいそうになってくるな。いじめられてるみたいな。お答えは差し控えさせてもらいますって、ね。だから官房長官の時みたいな、あれは通用しないからな。お答えは差し控えさせていただきます。ですから、それに関しては、人事の問題にかかることなので、お答えは差し控えさせてもらいます。差し控えるんじゃないんですよ。今、この国が揺るぎそうな大事な局面の中で、総理、差し控える、差し控える、差し控える。それだけで通用する。そんな国会、本当に国会なんでしょうか？みんな、民主主義って何やと思ってるんでしょうか？そんなことを侮辱が許される国会があって、許されるわけはないんです。私たちは国民の代表なんです。総理、違いますか？っていう山本太郎さんのこのトーンですね。大体もう山本太郎は何とかしてくれるって言ったんですね。ゴジラが来たりもね、なんかこう、化け物とか来ても。火吹いてる場合じゃないんですよ。みんな忙しいわけです。あなたがここで暴れる。それがどういうことになるか考えましょうとか、こうね。自衛隊が来る。いろんなことが来る。電車も通らない。それが本当にゴジラのやりたいことやったんですか？考えてください。全部なくなっていきました。維新？成長？成長を止めるな。でだらめですよ。大阪はもともとこの8年間成長できていなかった。と YouTube 見たに。声は似てないんですよ。言いそうなテンポっていうだけ。僕のものは大体声は似てないんですけどもね。500ページの夢のタワーという映画をね、見ましたよ。なかなかに、これはなかなかにいい映画でしたね。なんていうの、ピカッと光る、ピカピカ光るねとかじゃなくて、こう、じわーっとね、まあ、ロードムービーってのは面白いもんが多いですね。自閉症の子がね、22、23の女性の自閉症の方が、スタートレックが好きで、スタートレックの脚本募集っていうのをテレビで見ましてね、書きましてね、届けに行くんだって、もう郵送じゃ間に合わないって言ってね、何百マイルと、100マイルで落ちると思うんですけど、バスも乗ったことない、マッチを出たこともないっていうのが一人でこう逃げ出すかのようにバッとこう行くと。まあそういう、まあ、バッと言いますとそういうお話なんですけどもね。これはちょっと観点が、人と違うのか違わないのかよくわかりませんけど。やっぱね、しんどそうなんですよね。いいですね。こういうのは本当に身体と言いましょうか、何と言いましょうかね。ベンチで寝て夜を明けたりとかね。すごい、もうしんどいわ、もうっていう。映画っていうのはそういうとこスルーしがちですからな。ようよく考えたらそれめちゃくちゃやでっていう、めちゃくちゃ体偉いでっていうのは。でもバス移動、おそらく10キロ以上、20キロ以上あるでしょうけどもね、バスね、バスのこの、買えない。長距離バスのようなあれですか。長距離バスのようなあれで、下荷物入れるとこましたら、スキー旅行とかスキー旅行に限りまへんけども、アコに忍び込んでそこで行くんですよ。まあまあ、それは、そのシーンがね、ついてファッとこう逃げるシーンがある。そのシーンがね、えらい早いなとは思いましたね。あれ、腰めっちゃ痛いよ、あれ。って言うてるだけのシーン5分あってもいいような。しんどかったーって言うて。まあ、そういうのがあってもいいような気がする。僕、まあ、体がそこにあるような映画というのは割と好きですね。しんどいというか、なんというか。でも、記号的にどっとどっと進んで、ね。いくんで、まあ、演技ってそういうもんかなとは思うんでね、僕が演技を語るのですけど、演技っていうのは、まあそうでしょ。だって嘘ですからね。うん、八甲田さんとかはもう、おのずから寒いでしょうけどね。あれ嘘じゃないでしょうね。 そう寒いわ、あれは。雪ってんやから。だから、まあ、北の国からがあるもん、ほんまにね、全部やらしますからな。実写は割とほんまの体がそこに出現することがあるんでしょうけども。舞台はなかなかないですからね。そういうから、なんかちょっとなってんちゃうかという時はありますけどね。あれ気になってるだけでしょうね。この辺を、皆さんどう思ってるんでしょうね。まあまあ、コンビニの前でビール飲んで、ロータリーを見てるっていうシーンが今度の独演会であるんですけど、まあそこにおるような気に一瞬になるんでね。気になってるだけなんでしょうね。心底そこにおるっていう、心底になってたら、もう帰ってこれないですからね。心理で。この、なんていう、この日本の社会にこう、そういうようなタイムトリッパーな、タイムトリッパーでもないのか？トリッパーになってしまったらね。それでは、ぼちぼちお出かけでございます。また、後で撮ります。お腹にね、むくっと。起きて、これを取るために起きたわけではないのですよ。なぜ湯を起きたかというとね、トイレですね。まあ不思議なもので、トイレで。用を足すという、習慣がついてからですね。まあ、トイレに行くようになりましたね。まあ、大したもんだね、と。そう思っております。リポーターの田原哲さんです。皆さん方、この、秋の夜中と言いますが、夜が長いのかどうなのか。寒なってきたね。よう冷えるわ。何がって今とりあえずは喋ろうと思ってるのがね、アメリカ大統領選挙。選挙人っていうね、その州で票を多く獲得した方が、割り当てられた選挙人を獲得することができると分かったような分からないようなね、よう分からないんですよね。選挙人という仕事があるんでしょうかね。ちょっとわからないですね。6人分の人じゃないの？人っていうのが何のことかよくわからないんですけどね。6人その党からの人を、選挙人という、まず方法がいいのやらどうやら、ね、バイデン今最多、でも、得票数獲得してますからね。でまた負けるようなことがあれば、 このやり方っていいのかってなるでしょうけどね。声がまだ、その、こもってるのは、やっぱ、トイレで起きただけあれでしょうけど。このままそういう風なことが起こりうるのか、何なのかね。ちょっとあの、選挙人のこと考えてたら、お腹が痛くなってきましたね。今、タバコ吸ってね、いとこのお茶割りを飲みながらね、立ってるわけですよ。タバコを吸ったら、ちょっとその、叱るべきところに向かわねば、厳しいかもしれませんね。これ結構はい。今ちょっと大統領選と絡めて言おうと思いましたけども、うまいことは言えないんですけど。票多い方が勝ちとか言うやり方ならない。まあ。アメリカのことといえばアメリカのことでしょう、やっぱり。アメリカが風邪を吹けば日本がくしゃみをすると。誰が言い出したのか、うまいこと言いようなとは思いますね。昔それをある方と喋ってたら、アメリカのことだからねって言った人があって、それはおかしいと。どこまでを自分と捉えれるかはわからないけども、アメリカに、アメリカのやることを追っかけてきた、アメリカに従ってきた歴史があるんだから、アメリカが変われば日本も変わらざるを得ないでしょう。みたいなことを言ったら嫌な顔されたことがありますね。こう、僕は再三再四にわたって言ってる50代には気をつけろと。50代、60代には。自分があんまり詳しくない分野のことを喋り出すと、ちょっと嫌な顔しだすと、という。誰がそうですかね？どうなんでしょうね。でも先に、今大事なのは、トイレに行くことですから、一時停止。やりました。はい、帰ってきました。一時停止したつもりなんですが、どうやら一旦パチッと終わってしまったみたいで、まあ、その辺のことはね、別に何てないんですけど、まあ、ミキさんの編集の苦労が増えてしまうと。苦労？ローがね、増えてしまうなと、まあ、そういうふうに思いますが。まあ、そこはそれ。はい。前言いましたが、靴はホーキンスを変えっていうのが僕の持論でして、靴、というものでありながらにして、何年と持ちますので、ほぼそれしか履いてなくて何年と持つと。そう考えますと服もそうですけどもね。別に服はアウトドア選べ。っていうことを言いたいんじゃなくてね。まあ、服 っていうのは大体まあ、ちょっと高いの買えば持つ、ちょっと高いって、まあ難しいとこですけども、うん、昔と言いましょうか、まあ、T シャツなんてのは分かりよいですわな、まああまり買わなくなったなという、うん、何かでもこういう針と言いましょうかね、生活の針とは何だろうかと、うん、まあこうそう考えますと、まあ飲酒してしまいますな。そういう境地という境地というほどでもないですが、そういうこともあるわけで、なんかまあ全部そうしたもんかと思い出すとね、全部そうしたもんなんです。なきゃないでいいかってなっていくわけでございますから。ただまあ、そうやってもうまだ40にして、規模の小さい生活へ、規模の小さい生活へ向かってよ、規模の小さいというかまあ、何らかへの興味、もう興味なくなりましたね。昔あった時があったのかって言われたらないんですが、寝れない夜とかいう、ね、そういう表現と言いましょうか。実際寝れない日があるんでしょうけど。寝れないときは、いちこう、ダバダバダバッと入れまして、炭酸を入れまして、これを1対1、ガッと飲む。まあ、じわじわ飲んでもいいんですけど、2杯、時に3杯、飲んだらね、眠たくなると思うんですけどね。人間でも、それでも眠たくな、寝れない日があるんでしょうか。まあ、40年ほど生きてきますと、人生のある種の、その手のことへの最短ルートが分かってきますのでね。ただまあ、最短ルートが幸福なるものなのか、それはちょっと考えもんですな。この春秋が楽しいんでしょうけども。最短ルートをパッとこう選んでしまうわけですな。本日は、娘の音楽会に行ってきましてね。小学校4年生、合唱は今年ないという。合唱はね。コロナの影響で、ないということで。合奏だけなんですけどもね。ベルで、ハンドベルみたいな。桜とエーデルワイス。で、あとこう、ブラジルという曲をね、知ってます。ブラジルっていう曲ご存知ですかね。パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーブラジルっていうんですね。へーってのも、ブラジルの国家ではないんでしょうけど、ブラジルという名前が。むしろオルガン弾いてましたね。 まあ、上手に弾いてたのか、何なのか、それはもうわかりません。見に来ましたがわかりません。それも合奏なので。どれがどの音なのかはちょっとわからないしですね。絶対音感持ってる人ってわかるんでしょ？バンドって思いますな。バンドっていうのは楽器4つか5つぐらいの音が多いですな。時としては3つでも。バンドのライブ行くと音がよく聞こえますね。合奏やで誰がどう出してんかわからん。合奏やったらね。バンドやってわかりますな。あ、ベースの音だなと。ギターの音だなというのがね。ソウルフラワーユニオンというバンドでね、バンジョーとか、なんかそう、まあ、ギター、サイドギターなんかな。方の音が、ね、全く聞こえないですよね。多分弾いてはるんでしょうけど。弾いてますわ。ソウルフラワーユニオンのね、音がね、ギターの人、ブズーキーとかなんか弾かはるんやけどね、バンジョーとか。その音がね、全くに言うと言ってほど聞こえない。不思議ですね。なんか、まあ僕ももしバンドをやるとしたら、音が聞こえない楽器したいですね。こう、効果あるのかないかよくわからないような、まあ、その効果あるんかないんかわからないけど、とりあえず、お金もらえるんでしょ？そういうような。何を言ってんだか。何を言ってるんだか。これじゃ飲んだら終わりましょうかね。すごい自分のペースの。自分のペースの、とは言え、自分しかいませんからね。誰のペースに合わすんやって。別に合わせてもいないし。いかがお過ごしですか？これから秋冬にかけてね。ちょっとしんどくなる時期ですけどもね。なんで秋冬？まあ冬はしんどいですわな。まあ、秋冬にかけてと言いましょうか。もう冬ですね。寒いのが僕も大の苦手ですからね。まあ。人類最大の発明は毛布じゃないかと思ってます。毛布を撫でてると一日終わってきますね。一日終わってく。この毛布撫でてる中ね、もしコロナがあるっちゅうてる中ね、ライブになかなかね、もう他の娯楽も多いです。なかなかですけどもね。もしよければお願いいたします。ではまた、いつか行きたいましょう。